ートの扉へようこそいらっしゃいました。井出志保です。この番組は私の大好きな作品の魅力を言葉にしてお伝えする番組です。皆様いかがお過ごしでしょうか。もう8月になっちゃった。8月なんですけど、3月の時に行った個展のねお話をしたいなと思ってるんです。アートフェア東京っていう国際フォーラム、あそこの駅名何でしたっけ、新橋違うかな、もう忘れちゃった、新橋じゃないです有楽町とかその辺です。あの辺りの駅すぐ降りたところにある場所で、加藤義山さんっていう、彫刻家でもあり仏様を彫る仏師でもある方の個展があって、でその個展の名前がカンナビ、神宿る聖域っていうタイトルだったんですけど、それが本当に私とても大興奮して帰ってきてその時にもう作ったちっちゃな物語もあったりするので、これはねでもインスタでは、ずいぶん前にその3月行った時にすぐね出してるんだけど、もうちょっと喋りたいこといっぱいあったから、あれこれもしかしてスタイフで喋ってないんじゃないと思って慌てて収録しました。でなんで今こんなに慌ててやってるのかっていうと、実はもう今会期中なんだけど、東京国立博物館で正式なタイトル忘れちゃったんですけど、密教真言宗の総出で秘蔵のお宝を総圧なんかにしたやつの展なんかやってるんですよね。空海が真言宗を整えた空海の、どっちだったかな、生誕1250年だったかな、記念のね年が去年あったのかな、この最近ねその記念の年だったらしいんですね。でそれの記念事業の一環として行ってるっていうふうにあったんだけれど、私もうちょうどその年末、この間のね、この間って言ってももうずいぶん前だけど、2025年の12月の後半に推し活したい空海の聖地巡礼も中で、なんていうの、空海を聖地巡礼と言ってしまうと本当になんかちょっと違うんだけれども、ゆかりの地にね行きたいなって言って、それで高野山ではなくて、本当は高野山行こうと思ったんだけど、高野山ではなくて長谷寺に行ったんですよね。長谷寺、奈良県だよね、奈良県の長谷寺に行ったんです、真言宗で。で真言宗って真言宗の後になんとか派、なんとか派、なんとか派ってやって、で長谷寺は武山派、豊かな山って書いて武山派で、の総本山なんですけど、でそういう風にそのなんとか派っていうところの本山みたいなのとか、なんていうのかな、お偉いお坊さんとかっていうのがそれぞれ代表でいらっしゃるはずなので、でそういう方たちのお名前というか、お寺のねお名前がザーって並んで、真言宗なんとかさ、真言宗なんとか派とか、高野山真言宗とか、そういうのが並んでこの展覧会が成り立っているっていうか、そういうようなすごくワクワクするミーハーなね追っかけ舞台みたいな感じの、私にとってワクワクする展覧会で、あもうこれはいかねばと思ってね。でそれはね絶対スタイフで喋りたいって思ったのだけど、やっぱその前に喋っておかなきゃいけないのがこの義山さんの話、個展の話だろうと思って今日やってるんです。でこの義山さんを知ったのが、私の知ってる方がにたまたまこの方の名前を聞いたんですよね。1ヶ月前とか、この3月の展覧会があるっていう の直前にそのお名前を聞いて、私それまで知らなかったんですけど、こういう方が名前の方がいて、すごく素敵なんですよっていう話を聞いて、私仏師っていうお仕事は知っていたけれど、実際にその生きている方というか、私が知ってる物資は運慶一択みたいな、一択ではないけどね、もう歴史上の人物じゃない。だから今この現代で同じ空気を吸って生きている物資の方の名前は全然知らなかったので、どんな方だろうなって思って調べたら、たまたますぐ個展があるって見つけて、で行ったんですよね。それは本当にすっごく良かったの。なのでね、しかもね、たまたま来てたご本人がね、いらしたんですよね、個展中に。それもすごい楽しかった。来たっていうのでも、なんていうのかな。あれよ、すごくね、ラッキーが重なったの。めっちゃくちゃラッキーが重なったの。何から話そうかな。何を、ちょっとそこでね、メモしてあるからね、それをね、喋るわ。これ、私があまりに興奮して、AI、クロードなんだけど、クロードに喋ったのを、これをちょっと忘れないうちに喋っとこうと思って、それ文章で喋ってるんだけど、それを元に、ちょっとお話ししてみますね。個展って言っても、そのアートフェアっていうのって初めて行ったんだけど、まあ、三井信託か何か銀行系の、投資系のやつの、スポンサーがバックについているような感じで、見た目は私詳しい話知らないけど、雰囲気的に、資料とか、会場の全体の、なんていうのかな、感じとかっていうのを見ると、アートを投資対象として、見ている人たちとか、そういうような匂いがかなり強い場所だなって思ったんだよね。純粋にアートを楽しむっていうようなことにプラスして、それを自分のものにするっていうの、コレクションの一つにするとか、投資対象として、なんていうのかな、取引をするみたいな、そういうような雰囲気というか、そういうような前提が流れているような場所だったの、すごく面白いなと思いました。全部に値段ついてるし、ギザンさんの個展も、大きく3部屋に分かれて、部屋っていうよりもまあパーテーションなんだけど、区切られていて、で、一つ目の部屋、二つ目の部屋、三つ目の部屋っていうので、主に、まあ、一つの部屋につき、一作品から二作品って感じかな。最初の部屋だけ二作品だったけど、あとは一作品ずつっていう感じだったかな。で、値札はついてないんですよ。値札はついてないけど、値段はついてました。すごい楽しい。で、そこのスタッフさんと仲良くなって、全部値段聞いてきた。楽しかった。ああ、そうなんですかっていう話とか、それがね、本当に面白くって、で、そのスタッフさんが、と仲良くなったきっかけっていうのが、このね、個展会場って、だだっ広い会場の中に、あなたのブースはここですみたいな感じで、敷地だけ多分与えられているっていう感じだと思うんだよね。で、そこをギャラリーさん、この時は夢ギャラリーっていう名前のギャラリーさんが主催をされてたけど、加藤義山さんの作品を取り扱ってるギャラリーっていうのが夢ギャラリーっていうところらしいんですよね。京都のお店だったと思うんだけど。で、そこの方が、その展示専門のディレクターっていうかの方たちと組んで、セットというか個展、加藤義山の個展っていうので空間をデザインして、そこに作品を配置した、展示したっていうような感じの場所だったの。だから、よくある、なんていうのかな、 壁があって、パーティション、広いパーティションがあって、壁があって、そこに釘とか何かで打ち込んであって、絵が飾られているとか、台が、白い台がちょっと高めの台があって、そこに、物が置かれているっていうようなのが、外からパッて見て、ああいうのがあるんだなって見えるっていう感じではなくて、もう、屋根もついてたかな、箱になって、出たような気が、いやー、上、頭の上にはなかったかな。でもね、すごく密閉感のあるブースというか、部屋を丁寧に作り込んで、世界観を作り込むっていうか、そういう感じの、もう本当になんかね、アートフェアの中の一角なんだけれども、もうアートフェアから別の展覧会に来てる気持ちになるようなところって感じでした。で、私がそのスタッフさんと仲良くなったきっかけが、その個展会場の入り口にあった作品が、二対のキリンの像があったんですよ。狛犬みたいな感じ。または神社で言うと狛犬、あれで言うと何、お寺で言うと三門のの中にいるアウンの像みたいな、そういうような感じで二対のキリンが作品で置かれていたんですよね。で、その間、そこの作品の間を抜けて、一部屋目に入っていくっていうような構造になってたんですけど、そのキリンが、なんて言うんだろう、キリンがすごいのか、そこキリンの軸となって作られている空間というか、私はね、はって思ったのは、結界があって入れないっていう感じ。ね、神社とかだったら、一礼して入っていけばいいじゃない？狛犬があるところとか、その、なんていうの、なんだっけあれ、この、鳥居があるところとかね。入る前に一礼、頭下げて、ま、中に入るっていうので、まあ、お作法みたいな感じで、体に染みついているんだと思うの、私にとってはね。まあ、そういう人結構多いと思うんだけど。だけど、ここ別にお寺でもなく、神社でもなく、古典会場の入り口なんだけれども、でもなんかもう明らかにそのまますっとは入れないと思って、なんだここはみたいな、ちょっと警戒心とともに警戒心とともに違和感をキャッチする楽しさみたいな、なんだこれはっていうのを味わう、吟味するみたいな、そういうような感じになってたんですよね。だからあの入り口のところでちょっと突っ立ってたんですよ。どうやって見えてたんだろうね、あれね。わかんないけど。私はだから、はーって思いながら、しばらくそこに多分キリンの作品を見てたんだろうね。作品それぞれ、あ、キリン、あ、キリン、キリンっていう二つでセットでキリンだったのかな。でもアウンの名前がついてるって私メモしてるから、どっちかの方によってその作品見えてたんだろうね。で、そしたらスタッフの女の方が声かけてくださって、どうしたんですかじゃないですけど、そこでこういう方で、こういう風な個展をしているので見ててくださいっていうようなことを声かけてくださるんですけど、で、そこで私は、ああ、そうなんですねって言って、まあ大体スタッフの方が喋ってる内容は私が事前に調べて出た内容だったから、まあ、初めての方向けの説明をしてくださってたから、ああ、そうかそうか、そうだよね、そうだよねって思いながら、聞いてたんですけど、で、そしてなんかやりとりしてるうちにちょっと気持ちが落ち着いたから、いや、なんかね、私多分そのスタッフの人に、話して ったと思う。このなちょっとここの作品のねところで2つの霧の作品があって、ここにちょっと結界みたいなものを感じて、なかなか中に入る勇気が出ないっていうような話をして、でだけど今あなたとお話ししてちょっと気持ちがね落ち着いてきたから、ちょっと中見てこようと思います、行ってきますみたいな感じで、そこで一旦お別れして中にね入ったら、如来、阿弥陀如来坐像があったんですね。あ、これはね、この仏像だけは値段、売り物でもないし、多分値段もついてないんだと思うって、スタッフの方は言ってましたね。どこかのお寺の方から依頼されたもので、ここに展示してもいいっていうことになってあるんだろうっていうような話をされていました。で、そこの阿弥陀如来坐像がとってもね、なんていうか、胸打たれるっていうかね、すごく滑らかな感じがしたんですよね。色彩も鮮やかな感じがしたし、豊かさとか、なんていうの、止めどない、なんだろう、この波立つ感じっていうのかな、柔らかさが波立っている感じっていうのをすごく感じて、わーすごいなーっていう、すごいなーっていう時に、自分の身を引いた感じですごいなって感じる時と、引きつけられるようにしてのめり込むようにしてすごいなって思う時があるんですけど、この場合はのめり込む感じで引き寄せられるようにって、吸い寄せられるようにって感じで、あ、メモにはね、柔らかくて穏やかで艶やかな仏像だなって書いてある。阿弥陀如来って炎を制御する力があるんだな、で背中の後ろの部分を見上げていた。ひげがある、あ、ひげがね書いてあったのと思う、掘ってあったのかな。で、頭が海の色とか、心の中でつぶやきながらちょっと背伸びしたように見上げて眺めていた。そう、もうね、なんていうの、完全おのぼりさんみたいな感じだったの。なんか、はぁ、ふわぁ、はぁみたいな。で、その時にちょっと後ろで誰かに向かって声かけてる女性の声がして、で私に声かけられてると思ってなかったんだけど、実はさっきそこの入り口で話していたスタッフさんが私に声かけてくれていたみたいだったのね。でしばらくして私がそのスタッフさんに気づいて、あーって言って声かけたら、そのスタッフさんがあなたの後ろ姿がね、祈っている姿のようで、とても綺麗でとてもお似合いでしたって言ってくださったのね。で本当にそれが嬉しくてね、その方のスタッフの方はね、中国の方で、とても日本語お上手で、仏教かな、真言宗の お勉強しに京都で留学してたのか、なんだろう、もともと住んでたのかな、わかんないけれど、そのなんかご縁があって、今そのギャラリーで働いてらっしゃるみたいなんだけれども、その日本語ではあるんだけれども、やっぱりその出身が日本ではない方が日本語で私にそのことを伝えてくれているっていうニュアンスの、なんていうんですか、ストレートさっていうか特有のね、それも一緒に伝わってきて、本当にね、素直な喜びが私に広がりました。本当に光栄だなと思って。ただただ、上を見ていた、斜め上をこう、もう半ば口を開けながらだと思うんだけれど、見ていて、で、ちょうどその時私が着ていたワンピースが、割と鮮やかな赤色のワンピースで、 で、このね、あの個展の会場も3つの部屋に分かれていて、この3つ、4つか、あのそのキリンがいるところが、1つ目とすれば4つで、そこは白、テーマから白になってて、で、その阿弥陀如来がいる部屋がテーマから赤で、その次は青で、最後は黒っていう、その壁の色にもなってたんだけど、で、阿弥陀如来坐像がいる部屋は赤に染まっている部屋に赤いワンピースでいて、それもすごく良かったっていうようなお話をしてくださって、で、そこでちょっとね、結構長い話をしたの、そのスタッフさんと。この阿弥陀如来坐像がどうだったらだったっていう話をしたりとか、一緒のね、その阿弥陀如来坐像の同じ部屋に、片手、どっち、右手か左手か分かんないけど、片手だけの、作品があったんだよね。木彫りのね、両手って書いてあるわな。これ、両手。あ、ちょっと待って、私、これ、買ったんだ。そこのね、個展でね、画集みたいなのが売ってて、それを買ったんですよ。で、そこに書いてあるかな。あー、キリンがいた。キリンいた。ちょっと一人で興奮してる。ここに載ってるかな。いやー、載ってないかも。あ、いたいたいたいたいた。あ、これは両手をね、手を合わせてるやつだ。これタイトルどうやっているんだろう。すごいアーティスティックな作りで、タイトルがどこに書いてあるのか、タイトルっていうか、このね、作品のタイトルが書いてあるのか書いてないのかすらちょっとわからない。だけど、このそうだったそうだった。これさ、私あんまり記憶してるのがニュアンスを記憶してるから、何度も見ないとそのものの形って覚えてないんだよね。だから写真を見たり実物を見たりすると、あ、これだこれだって思うんだけど、そうで、このね、職人みたいなゴツゴツした手の部分っていう、手首から先っていうの、祈っている時の手の感じ、それが一緒にあって、その如来坐像の部屋と一緒にね。で、私メモに、それはすごく人間の五臓六腑を感じて、肉体の生々しさや感情の引きこもごもを感じて、すぐには見られないなと思った。だから、そうそう、入り口の近くにあったのは、その木彫りの両手の方が近かったんですよね。奥に、まあそんなに距離離れてないけど、奥の方に如来坐像があった。で、最初に目に入ったのは両手の作品の方だったんだけれども、ちょっと近寄りがたかったから、アニメの如来坐像の方に吸い寄せられるように見に行ったっていう、そんなメモが書いてあった。この加藤義山さんってお師匠さんが、こうかな、高村光雲の流れを組む仏師岩松十文、読めない、ごめんなさい。がお師匠さんなんですって。で、私、もう随分前に 高村コーンじゃないや、コウタロウ、どっち、コーンだよね。セミの話とかしなかったっけ。もう5年、6年前、7年前ぐらいの収録でしてた気がするんですけど、あ、手だったかな、手のやつだったかな。そう、それでね、あの両手のあの作品を見た時に高村コーンのこともちょっと思ったり、コウタロウかな、私いつも逆は分かんなくなっちゃうんだけど、コウタロウは、高村コウタロウはあれもしてましたか、コーンの方が仏像の人、コウタロウってちょっと待って、もう収録止めて気になるから調べるわ。ああ、私が話したのはコウタロウだ。高村コウタロウの話をしてました。セミとかね、手とかそれ全部コウタロウだ。そりゃそうだよね。コーンは、私はコウタロウ、高村コウタロウの作品を見ながら、その、なんていうのか、もっと重鎮コーナーみたいなところで高村コーンを見たんだと思う。ちょっとあの検索したら見覚えがあるっていうか、あ、これなんかこれ見たことあるかもしれないっていうのがあったから、かっこいいね。そう、ちょっと話を戻そう終わらん。あ、そうそうそう、それでそのスタッフさんと、あの、ちょいちょい話してたのに、ちょいちょいっていうか、すんごい長いこと話してたの。30分か40分ぐらい、スタッフさんが、こう、ちょっと仕事で、抜ける時とかもあるけど、また帰ってきた時に、そっとこう、目の前にある感想を、作品についての感想というか、を話して、私の話を聞いてくれたりね、してね、それがすごい楽しかったんだよね。もう何を言っていたかは私はもうさっぱり忘れてしまったんだけど、そのスタッフさんと話した内容はね、あんまりね、覚えてないんだけど、内容、どんな内容だったかっていうことよりも、この目の前、作品を目の前にして、それを感じたこととか、こういうことかもしれないとか、こんな感じを私は受けて、もしかしたら、周りの人たちはこういうふうに思うのかもしれないとかっていう話ができたっていうことが私にとってはすごく、楽しくて、普段はそれ頭の中で一人で永遠とやってるから、それに付き合ってくれる人が、まあ、一応ね、付き合ってくれたお姉さんがね。で、その時間が本当にね、私はね、宝物だったので、すごく嬉しかったんですよね。で、そうこうしているうちに、で、私行ったり来たりしてたんですよね。その、阿弥陀如来坐像と、で、青の部屋は、時計みたいな感じの、モチーフ、あるモチーフを、なんだろう、割と野生的でな感じの、お面のようなモチーフを、それをたくさんこう配置させて、大きな、一つの作品として展示しているような、現代アートみたいな、みたいなっていうか、現代アートの、で、ガラスでできてたような気もするんだよな、の空間だったので、ね。で、私はそこは、巡ってるなーっていうような感じだったかな、今思い出すのは。そこのね、部屋は一番ね、滞在時間短かった気がする。で、最後の黒の部屋には、仁王像みたいな感じなんだけど、筋骨隆々とした像が立ってるっていう、とても大きいね、すごい迫力で、全然私はもう怖くて近寄れないぐらいのパワーを発揮してる感じの、すごくね、そのアグレッシブな祈りっていう感じ。ああ、この名前、タイトル忘れちゃった。 でもそこはね、本当にみんながね、あの観客の人たちがすごく、あの感銘を受ける場所というか、作品というか、圧がすごかった。で、そこの部屋にね、加藤義山さんがいらしたんですよね。え？と思って。私はその行ったり来たりしてるうちに、チラッてその黒い部屋を覗いたら、本人がいると思って。見つけたと思ってたけどね、めったにね、表に出ていらっしゃらない方らしいんですよ。スタッフさんが言うには、私も初めてお会いしましたっておっしゃってたんですけど。だから、すごいんですよね、人だかりが。次から次へと、ギザさんに声をかけられていて、で、とってもね、穏やかな方で、にこやかに、その一人一人の方と、お話しされていらして、まあ久しぶりの方もいらっしゃるようだったし、あとはまあ何かしらのお仕事の関係の方なのかなっていうような方に丁重なご挨拶されていたりだとか、で服装もランニングしてここまで来ましたっていうような感じのスポーティーな格好されてて、すっごくかっこよかった。でいろんな方にね、と話しされてて、わあ、すごいな、人気者だなと思って、その様子を、そっと見てたんですよね。そしたら、さっきまで話してたスタッフのお姉さんがさささって来てくださって、今、ギザンさんいらしてますよって言って、あの方ですって、そうでしょうね、私もそう思いましたっていう話で、もしね、ギザンさんのタイミング見て、よければちょっと話して、されてもどうですかみたいなことをおっしゃってくださって、いや、なんかもう同じね、場所にいて空気吸ってるだけでもうそれで十分でございますみたいな感じのことをお伝えしてたんですけど、そしたらもう一回そのスタッフさんがいらして、今この画集を売ってて、でご本人の方いらっしゃってるから、画集買われた方にはサインと、あとツーショットで写真とかも撮ってるからっていう話を持ってきてくださって、でも元々画集を買うつもりでいたから、え、じゃあ行く行くみたいな感じで、ありがとうございますって言って、で画集をくださいって、それとはね、個展の会場と廊下挟んで向かい側が事務所コーナーみたいな感じになってて、画集が積んであって、スタッフさんが何人かいらして、で椅子と机があって、でギザンさんを囲んでいる、行く場所行く場所でギザンさんをいろんな人に囲まれるんだけど、なぜかそこには大行列ができているわけでもなく、すいません、画集くださいとかって言ったら、すぐ、私に並んでた、私の前一人だけ並んでて、で、その方がギザンさんとツーショット撮って出してて、はい、じゃあ今ちょっとお話しされてるから、その後にすぐご案内しますね、みたいなことをお兄さんが言ってくださって。で、椅子に座らせてもらって待ってたんですけど、そしたらね、なぜかね、その近くにおじいさんっていうかおじさんも、どういうご関係かわからないんですけど、そのギャラリーの方とお話しされてて、で、いや、ギザンさん人気者だね、みたいな話をされてるんだけど、なんか私もそこに混ざっていいような雰囲気だったから、そうですね、みたいな感じで、みんなでギザンさんが愛されてて嬉しい、みたいな、なんとなくそういう空気が流れててね、あれはすごい幸せだった。みんながみんな、自分が好きっていうことをに喜んでるわけじゃなくて、自分が好きな人が好かれているっていう状況で、愛されているっていう状況で喜んでるっていう、なんとも平和な、素敵な空間だなと思って、私もその方々にはね、どこの誰かもお互いわからないし、全然初めましてなんだけど、なんか、穏やかにつながってるっていうか、面白かった。ねえ、みたいな感じで。もう絶対私より30か40か50かそれぐらい年上の方だと思うんだけど、いい瞬間だったなって思いました。 あーでね、そのギザンさんにお願いしますって言ってサインいただいて、写真も撮ったんだけど、その時にサイン書いてもらいながら、私祖父が新宮州の住職なんですよねっていう話をしてで、その新宮州で武山派っていうところで長谷寺が総本山だから、でそれで長谷寺にの何かしらで関わって出して、なんかのご法要のなんたらでっていうようなことをギザンさんおっしゃってらしたんだけど、YouTube で私は長谷寺に加藤ギザンさんがいらしてるっていう動画を見たんですよね。でそれが私すごく嬉しかったんですよね。その私自身は長谷寺で修行したわけではないけれども、すごくちっちゃい頃から身近に感じていたお寺だったので、でそこに最近すごく憧れの存在である方が加藤義山さんがいらしてるっていうと、このなんていうのかな、接点っていうか重なり具合っていうのがとっても嬉しくって、でその話をしたら、なんかすごく義山さんが喜んでくださってて、喜んでくださってるっていうか、お寺に対してとか、多分あれは何に対して感謝されてたんだろうなって思うんだけれど、並々ならぬ感じの本当にお世話になっていてっていうようなお話をされてたのが、私はとっても印象的だったんですよね。たくさんの救いがあったのかなって、私は そんなに多く知らないし、その時の感じだけなんだけれども、もうなんていうのかな、その加藤義山さんのその時の佇まいっていうか、それが私の知らない世界でっていうかね、生きたこと、歩んだことのない道を歩んでらしたんだろうなっていうような感じがしたんですよね。なんかビジネスマンとかそういうような人からはきっとああいう表情とかニュアンスとか姿勢とかっていうのはないだろうなっていうような、だけど、クリエイターとかアーティストの方っていう感じの方からも、そういうああいう謙虚さではちょっと狭すぎるような感じの感謝の塊みたいなのってないっていうか、私そもそも芸術家とあんまり話したことがないけれど、いやなんかね、そのね、今パッと浮かんだのは祈りそのものを生きてらっしゃるなっていう感じがしたんですよね。それは私にとってはなんと恐ろしいことだろうって思ってしまうけれど、恐ろしいというのは、その自分のがそんな風に生きるとしたらっていうのを想像してってことね。そうだな、なんかすごく、もう響きだけで生きてらっしゃるんじゃないかって思っちゃったって感じかな。それはすごく苦しいよなって私は思ったんですよね。なんか肉体的な感覚とか、そういうのから随分離れて、なんていうか、作品と向き合ってるのか、ご自身の 生き様と向き合っているのかっていうような感じがしました。まあそんな一瞬でしかすれ違ってるだけぐらいの感じだから、もう私のねもう一人の人間としてっていうことよりも、そこに存在していた雰囲気としての加藤義山さんの話になってしまうけれど、でもう なんてピュアなんだろうっていうか、ピュアっていうよりもすごく一生懸命っていう言葉が一番簡単なんだけどね、そんなもんじゃないんだよね。ね、本当に私が感動したのは、このもうさ、ちっちゃくってさ、なんだかわかんないけどルンルンしててさ、真っ赤なワンピース着ててさ、もうニックニコしてる女の人がね、私がね、どこの人かもわからないそんな人にね、こんな表情を向けてくださるんだっていうのをすごく、感動したんだよね。喜びっていうよりもやっぱりね、感謝みたいな、ありがとうございますっていうのが溢れている、こんなに溢れて生きていくことができるんだって思いました。それを一番強く感じたのは、二人で、じゃあ写真撮りますかって言ってくださった時に、じゃあキリンのね、最初に話してた、古典の前にあるキリンの像のところで撮りますかって言ってくださって、二人で移動した時に、私が、その像を見た時、最初このキリンのところに来た時に、結界を感じて、なかなかすぐには、この、古典のね、中に入ることができなかったんですっていう話をしたら、パーって顔が華やいで、ありがとうございますっておっしゃったんですよ。そのね、その屈託のない感じっていうのかな、何かを習いたての少年がお師匠さんとか誰か通りすがりの大人とか、ちょっと何だろうな、経験積んでるような方からいいねって言ってもらえ、初めて言ってもらえた少年っていうような感じの空気でお礼をおっしゃってくださって、いやもうこんな方がいらっしゃるんだなって思い出した。それでその最後、私がありがとうございましたって写真撮っていただいて、ありがとうございましたって帰る時に、応援してますってお伝えしたら、頑張りますっておっしゃったんですよ。いやーもう本当にと思ってすっごい嬉しそうにおっしゃってて、ご年齢は私よりも十いくつか年上の方だと思うんですよね。もうね、その時はね、15、6の少年にしか見えなかったです。もうなんか、こんなに透明で、生きていくことってできるんだな。まあでもね、大変だったんだろうなと思うんですけど、でもそうやって、この肉体を、使うことができるんだなって、胸が打たれたって感じですいやもう忘れられないなって思いました。私もあんな風に生きていきたいなって思った。でね、それ3日間かな、個展やってたんだけど、加藤義山さんがいらしたのは、私が行ったその日の、まあその時間、1、2時間ぐらいだけだったらしくて、だからマジ超ラッキー。本当に、イエーイっていう感じで大興奮で帰ってきました。ああ、すごい楽しかったなーっていう、 展覧会でした。なかなかね、ご本人に会えるって、作者ご本人に会えるっていう機会は今まで私なかったので、もうご存命じゃない方の作品を見ることの方が多かったし、だからなんていうのかな、ご存命の方がいる個展ならではの楽しさでした。楽しかった。というわけで、もうちょっとしたらまたその真言宗の仏像展にも行ってこようと思うので、またお話ししますね。すぐに話すかどうかちょっとわからないけど、楽しみにしてます。はい、というわけで、あ、待って待って待って、ちょっと大変、小さな物語を作ったからそれ喋ろうと思ったんだこの個展に行った後に、私がその時に受けた印象をなんとか言葉にしようと思って書いたのがあるから、それを読んで終わりにしますね。あ、タイトルはね、多分キリンになると思う。キリン。キリンに問われる。何をしに来た。喉元に突きつけられる。慌てて余分な荷物を下ろす私。内ポケットでひしゃげていた明かりを引っ張り出した。揺らぐその小さな炎を両手で覆い、頭を垂れる。顔を上げて私は一歩踏み出した。扉の向こう、阿弥陀如来座像。領域で佇み、私を迎える。っていう文です。これ多分ノートにも公開しておこうかなと思うので、もしかしたらその概要欄みたいなところに貼ってあったら、気になる方は文字でもね、見ていただけると嬉しいなと思います。おい、これで OK。はい、というわけで、今日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。井出志保でした。